おはようございます。2024年5月3日金曜日、本日の新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思いますが、本日最初の話題丸一としましては、アメリカの中央銀行である FRB、 こちらが5月1日アメリカ現地時間ですね、4月30日から5月1日にかけて開いておりましたアメリカの金融政策決定会合である FOMC、こちらの結果が5月1日、日本時間のですね、5月2日昨日の早朝出てきましたけれども、政策金利の据え置きを決めました。この数ヶ月間 2% の物価目標に向けた進展がなかったと声明文に明記し、利下げが遠のいたことを示唆しました。アメリカ国債の保有額を圧縮する量的引き締め QT のペースも6月から緩めることも決定したということで、アメリカ金融緩和に再び向かうことは当面遠のいて、少しこうあれですね、金利の利下げのタイミングも、いつになるんだろうということになってきました。政策金利の指標であるフェデラルファンド金利、こちらの誘導目標 5.25 から 5.5% を維持ということで、据え置き6会合連続ということになりました。会見後に記者会見したパウエル議長、1月から3月期に物価目標に向けた進展が見られなかったと認めて、物価目標の達成に向けた確信を持つにはまだ時間がかかりそうだと述べました。インフレ率、今年中には低下に転じるとして、市場の一部で観測のある追加利上げについては可能性が高いとは思わないと否定をしました。利上げというふうに、なっていってしまうと、より一層日本とアメリカの金利差が激しくなってしまうということになりますので、日本にとっては円安が加速するということになりますが、利上げについては可能性が高いとは思わないと、パウエル議長否定をしました。次回の FOMC はですね、6月11日から12日ということで、そこではですね、経済見通しも示されていきますので、どんな内容、中身になっていくのかということでございますが、こういったFOMC の結果 を受ける、前でもあったんですかね、いつ介入をしたのかというところですけれども、5月1日のニューヨーク外国為替市場、ニューヨークの外国為替市場ですね、5月1日なので、日本時間では日本の朝方に当たりますけれども、FOMC 後に急速な円高ドル安、円高が進んだということで、円相場一時1ドル153円台まで上昇したということで、1時間程度で4円超の円高になったということです。市場では日本政府、日銀が再び円買い介入に踏み切ったという見方が出ているということで、前回の日本時間の4月29日から、わずか数日後にですね、再び介入とおぼしき動きがあるということで、この動き、金額相当的に見るとですね、5兆円程度の大規模な為替取引があったということになりますので、日本政府、日銀による円買い介入だろうなということだと思います。この後ですね、アメリカ時間の5月3日に、今度はですね、労働市場の動きですかね、なんだったっけな、5月3日なんだったっけな、何か5月3日にも発表があるんですが、5月3日はここでは5月3日はアメリカの雇用統計ですね、アメリカの雇用統計が発表になりますので、雇用統計の結果次第ではもう一度介入もあるんじゃないかと。要はこの短期間にね、2発続けて打ってきたっていう5兆円規模の介入をやってきたっていうことになりますので、2度あることは3度あるということで、1度目の介入があったから、しばらくないだろうと油断していた人たちに、ゴールデンウィーク、5月3日から入る前にトーンとまた一発打ってきたというところ、このあたりのいつ打ってくるかわからないか、サプライズを演出するところが今上手にうまくきているなというふうに思います。なので、この調子でいくとですね、また雇用統計次第によっては雇用統計の結果が 円安の方向に進む発表だった場合にはまた再び、介入円買い介入があるんじゃないかというところで、まあ、本格的に円買い介入が出てくるんじゃないかなというふうに思われております。そうするとですね、あとはじゃあ何回円買い介入ができるんだっていう残量ですね。要は円売り介入であれば自国通貨なので円を売るっていうのはまあ簡単なんですけれども、円買い介入をするためにはドルを売らなきゃいけないんですよね。でドルを売るための原資である外貨準備、こちらの、政府財務省の懐具合でいくとですね、外貨準備の合計っていうのが1兆2906億ドルあるんですね。しかしながら、まあ、預金が1550億ドル、金が602億ドル、その他804億ドルで、大半が証券になっていて9948億ドルあるわけです。でその証券のうち、まあ、短期的に、簡単に、ね、売却可能な証券が2000億ドルということなので、まあ、せいぜい3000億ドルぐらいなんだろうというふうに見られています。まあ、そうするとあと5兆円規模の、ね、介入をするということのためには、まあ、あとせいぜい8回打てればいいのかっていうようなね、8回9回ぐらいというふうに見られるわけなので、まあ、そうすると残りどういうふうに使っていくのかというところもまた焦点になってきますが、まだ余力があるというところなので、次いつ打ってくるのかがわからないという不安と、為替のね、投機的な動きをしている人たちにとっては非常にこう何をやってくるか、いつどのタイミングでやってくるかっていうことがわからないというところで、まあ、今回の、介入についてもですね、まあ、いいタイミングでやったんじゃないのかなというふうに思います。はい、続いて ② の話題としまして、またちょっとアメリカの話題で恐縮ですけれども、アメリカのアリゾナ州ですね、アメリカ西部アリゾナ州の州議会上院、5月1日に人工妊娠中絶をほぼ全面的に禁じた160年前のアリゾナ州法を廃止する法案を可決しました。下院ではすでに可決されており、まあ、これで上院も通過したので最終的には民主党のホッブズ知事、なので、まあ、民主党っていうのはどちらかというと中絶賛成、女性の、ね、選択の権利だっていうことで、アメリカでは、中絶賛成のことをプロライフ、生命尊重、生命を支持しますっていうふうに言って、中絶賛成をプロチョイス、女性の選択、産む産まない権利を認めます、プロチョイスって言うんですけれども、民主党は、まあ、どちらかというとプロチョイスの人が多くて、共和党はどちらかというとプロライフの人たちが多いというものになるんですけれども、まあ、アリゾナ州知事は民主党出身のホップスさんということですので、まあ、近く署名もして成立がなされるという投資になっております。今回の法案、民主党議員全員に加えて共和党議員からも2人が賛成に回り、賛成16、反対14で可決ということなので、この共和党議員の、ね、2人の賛成がなかったら可決しなかったということになるわけですね。なので、民主党議員全員が賛成してもですね、14ということで、共和党議員の2人が賛成に回らなかったら16で否決されていたということになるわけなので、非常に大きいインパクトのある話だなと思います。アリゾナ州、11月の大統領選の激戦州の一つに数えられている地域であり、中絶の全面禁止には無党派や共和穏健派にも反対が多いということで、共和党が、ね、全員が全員中絶禁止、絶対中絶禁止っていうわけではなくて、まあ、全面的な禁止っていうのはおかしいだろうというふうに思う人も多いということで、今回共和党議員に2人が賛成に回ったということでございます。共和の大統領指名候補として、共和党の、ね、大統領候補として指名が決まっているトランプ前大統領、厳しすぎる中絶規制は選挙に不利だとして、このアリゾナ州法の廃止を促しておりました。民主党のハリス副大統領、選挙対策委員会を通して声明を出し、アリゾナの民主党議員たちがトランプと彼の過激な仲間が引き起こしたひどい混乱の後始末をしたと、トランプ大統領、前大統領を批判をしました。 アリゾナの中絶全面禁止法、アリゾナが州になる前の1864年に成立し、受精時点からの中絶を禁じるということで、受精時点でその人の生命が誕生というふうに、認識し、プロライフ、生命を尊重するんだということで中絶全面禁止ということになるという州法が成立していました。例外もほとんど認めないということでしたが、まあ、長年凍結状態の法律となっていましたが、州最高裁が7月初旬にこちらの効力を認める判断を下していたということで、それをね、4月初旬に認められたので、まあ、5月入って、その中絶全面禁止法を、廃止させようということになりましたが、これでアリゾナ州では2022年3月に成立した妊娠15週以降の中絶を禁止する州法が適用されることになるということで、妊娠15週なのでですね、だいたい3、4ヶ月ぐらいですか、なので、まあ、こう、全面禁止からは大きく、状況が改善ということになります。アリゾナ州の上院の採決では、大半の共和議員が中絶は殺人だ、選挙で勝つことより正しい行動を選ぶべきだなどと、禁止法廃止に強硬に反対をしたということで、やっぱり、アメリカにおいてですね、アメリカだけではないんですけれども、やっぱり受精の時点で生命だ、その生命を尊重する必要があるんだっていうふうに考えている人たちっていうのは非常に多くて、まあ、日本なんかですとね、中絶何がいけないのっていうふうに思う方も多いと思います。まあ、妊娠がね、ある程度進んでも大きくなってしまったらそれはダメかもしれないけど、受精したばっかとか、ね、そういうのは、まあ、普通に流産する可能性も高いようなタイミングとかね、まあ、そういったものに対して人工中絶反対って、そんな議論になるようなことなのと思われる方も多いかもしれませんが、まあ、アメリカではですね、特に非常に大きいものですし、アメリカ以外のヨーロッパとかでもね、カトリックは中絶を基本的に認めておりませんから、まあ、今回のこのアリゾナ州の決定というもの、これは非常に大きい影響を及ぼすんだろうなと。民主党議員は女性としての選択の権利、プロチョイスですね、まさに、女性としての選択の権利を他人の宗教の押し付けで奪われたくないと反応したということで、まあ、宗教観とか精神、生命観、倫理観というものはそれは人によって、ね、違うんじゃないかということでございますね。なので、まあ、まさにこの今新聞の記事を読んでおりますけれども、まさにプロライフ、プロチョイスが分かるような発言になっておりますけれども、共和議員の中では中絶は殺人、まさにね、プロライフの立場ですし、民主党議員は女性としての選択の権利、プロチョイス、これプロチョイス、プロライフって言葉を知らなかった場合、共和党員のね、中絶は殺人という言葉が、まあ、強く感じすぎると思いますし、民主党議員の女性としての選択の権利ってなんかまどろっこしい言い方してんなみたいな感じに思われるかもしれませんが、まあ、英語ではあくまでプロライフ、プロチョイスということでね、認識しておいていただければいいんじゃないかなと。大統領選の激戦州南部フロリダ州では、5月1日共和党のデサンティス知事が主導した、妊娠6週より後の中絶を禁止する州法が発行したということで、妊娠6週ですとね、女性が妊娠に気づいていないことが多くて、まあ、全面禁止に近いということで、やっぱり、まあ、共和党のデサンティス知事ですし、やっぱり州によって今大きく動きが変わってきているということ、まあ、アメリカにとってですね、非常に中絶問題というものは分断分裂を呼び起こしかねない争点となっており、再選を目指すバイデン大統領陣営、中絶の権利擁護を前面に押し出して、アリゾナ、フロリダ州、フロリダ領州などで攻勢をかける構えだということでございますが、まあ、それに対して、トランプ前大統領がどんな動きをしていくのか、引き続き要注目ですね。まあ、トランプ前大統領、この前ね、中絶全面禁止っていうのはね、良くないことだということで、まあ、必ず中絶擁護の方針もね、示しておりますけれども、まあ、果たしてそれがどういうふうに影響していくのか、あるいは途中で、ね、トランプ全体の動き方を変えるのかというところもね、非常に注目すべきところかなと思います。はい、それでは ③ としまして、イスラエルですね。こちら今イスラエルメディアによりますと、ネタニヤフ首相、 5月1日、イスラエルを訪問したブリンケンアメリカ国務長官に対して、戦闘終結を含む休戦交渉は受け入れないと強調したということが報じられております。パレスチナ自治区ガザのイスラム組織ハマス、こちらの幹部の人はですね、1日イスラエルが提示する休戦案の受け入れについてアメリカが圧力をかけようとしていると反発をしました。休戦合意をめぐり不透明な状況を再び、続いてしまっているということで、4月29日からサウジアラビアやイスラエルなど歴訪中のブリンケン国務長官、国務長官というのはね、アメリカの外務大臣、外務長官、ことですけれども、イスラエルの提案が非常に寛大だなどと強調して、ハマス側に直ちに決断すべきなどと早期の受け入れを繰り返し求めていました。イスラエル、ハマスに解放を求める人質の数を当初から減らして33人とし、40日間休戦するなどの提案をしておりました。イスラエルのメディアによりますと、ネタニヤフ首相、ブリンケン国務長官に休戦合意の遺憾に関わらず、ラファ侵攻を取り下げるつもりがない考えも伝えたということで、休戦提案後ね、イスラエルがこの前初めてしましたということをお伝えしましたけれども、状況としてはあまり前向きな方向に動いていないということになっております。ラファ侵攻、地上一番ね最南部にあたるラファ、人口も集中しており、そこに侵攻するとなると、地上侵攻するとなると多くの犠牲者が出るというふうに考えられており、ブリンケン国務長官、ラファへの侵攻に対して改めて反対の立場を伝えたということです。ロイター通信によりますと、ハマスの幹部はブリンケン国務長官が休戦合意の遅れを不当にハマスのせいにしようとしていると指摘。ハマスがね、こんなにイスラエルがこんなに譲歩したのにハマスが受け入れないなんてありえないみたいな、こういうトーンで、ブリンケン国務長官がハマスに迫っているということをハマス側は不満に思っていると指摘をし、イスラエル側の提案を検討していると話をしています。ハマスの代表団、交渉を仲介するエジプトを離れ、提案内容を検討しておりますが、ハマスが提案に対してどのような回答をするかまだは見通し立っておらず、どういうふうな動きに今後なっていくのかは、ハマスに一つ今ボールが預けられている状況なのかなと思います。ラファに侵攻している、ラファに侵攻はしてないですね、ごめんなさい。イスラエルがもし、ガザ地区最南部のラファに侵攻するということになれば、ラファには150万人が避難していると言われており、人道危機さらに拡大する危険性が高まっております。国際社会、休戦合意の後押しに向けた外交圧力を強めておりますが、また、動きどうなるのかわからないということでございます。こういった状況に対してですね、国際社会、イスラエルに対する締め付けを強めておりまして、トルコ政府、1日、南アフリカによる国際司法裁判所 ICJ へのイスラエル訴訟にトルコも参加すると表明をしました。南アフリカ、イスラエルによるパレスチナ自治区ガザへの攻撃がジェノサイドに当たると、民族浄化に当たると訴えており、それに対してトルコもその訴訟に参加すると表明をしたということです。2023年12月、特定集団の破壊を意図した大量虐殺などを禁じるジェノサイド条約に基づきイスラエルを提訴しました。トルコ政府、今後必要な手続きを進め、正式に、国際司法裁判所 ICJ に参加を申請すると。裁判にはトルコに先行してニカラグアやコロンビアも参加を表明しておりますが、そのコロンビアの大統領、ペトロ大統領ですけれども、こちら5月1日にですね、新たな動きとしてイスラエルと国交を断絶するという発表もありました。パレスチナ自治区ガザへの攻撃を強めていることへの反発ということで、中南米ではこれまでボリビアがイスラエルとの断交を表明しているということで、目の前でのジェノサイドが起きることはあってはならないということで、国際社会からのイスラエルに対する締め付け、厳しい状況、より締め付けがきつく厳しくなっているということでございます。はい、ということで、すいません、熱はね下がったんですけど、喉の調子が全然良くなっておらず、今日も お聞き苦しい状態での新聞解説ながら聞きとなってしまい、大変恐縮でございます。体調自体はねいいんですけれども、喉のガラガラがまだちょっと取れておりませんので、ちょっと早くね治るように、安静にしたいと思いますので、皆さんは今日5月3日憲法記念日ですけれども、祝日ゆっくり休められる方は休んでいただき、仕事の方はですね、元気に働いていただければと思います。はい、それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。